本日の聖書の箇所はサムエル記第2章の1章1節から27節までを読みしたいと思います。第3版の旧約聖書第3版をお持ちの方は524ページ、第2版をお持ちの方は480ページでございます。サムエル記第21章の1節から27節までをお読みいたします。サウルの死後、ダビデはアマレク人を打ち破って帰り、2日間ツケラグに滞在した。3日目に突然一人の男がサウルの陣営からやってきた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼はダビデのところに来ると地にひれ伏して礼をした。ダビデは言った。どこから来たのか。彼はダビデに、イスラエルの陣営から逃れてきました。ダビデは彼に言った。状況はどうか話してくれ。すると彼は言った。民は戦場から逃げ、また民の多くは倒れて死に、サウルもその子ヨナタンも死にました。ダビデはその報告をもたらした若者に言った。サウルとその子ヨナタンが死んだことをどうして知ったのか。報告をもたらした若者は言った。私はたまたまギルボア山にいましたが、ちょうどその時サウルは槍にもたれ、戦車と騎兵があの方に押し迫っていました。サウルが振り返って私を見て呼びました。私がはいと答えると、サウルは私にお前は誰だと言いましたので、私はアマレク人ですと答えますと、サウルがさあ近寄って私を殺してくれ、まだ息があるのにひどい痙攣が起こったと言いました。そこで私は近寄ってあの方を殺しました。もう倒れて息の伸びることができないと分かったからです。私はその頭にあった王冠と腕についていた腕輪を取って、ここにあなた様のところに乗ってまいりました。するとダビデは自分の衣を掴んで裂いた。そこにいた家来たちも皆そのようにした。彼らはサウルのため、その子ヨナタンのため、また主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しんで泣き、夕方まで断食した。彼らが剣に倒れたからである。ダビデは自分に報告した若者に言った。お前はどこの者か。若者は答えた。私はアマレク人で在留異国人の子です。ダビデは言った。主に油注がれた方に手を下して殺すのを恐れなかったとはどうしたことか。ダビデは若者の一人を呼んで言った。近寄ってこれを撃て。そこで彼は彼を撃ち殺した。その時ダビデは彼に言った。お前の血はお前の頭に降りかかれ、お前自身の口で私は主に油注がれた方を殺したと言って証言したからである。ダビデはサウルのため、その子ヨナタンのためにこの哀歌を作り、この弓の歌をユダの子らに教えるように命した。これはヤシャルの書に記されている。イスラエルの誉れはお前の高きところで殺された。ああ勇士たちは倒れた。これをガテに告げるな。アシュケロンの巷に告げ知らせるな。ペリシテ人の娘らを喜ばせないために、割礼のない者の娘らを勝ち誇らせないために、ギルボヤの山々よ、お前たちの上に露は降りるな。雨も降るな。生贄が捧げられた野の上にも、そこでは勇士たちの盾は汚され、サウルの盾に油も塗られなかった。ただ殺された者の血、勇士たちの油のほかは、ヨナタンの弓は退いたことがなく、サウルの剣は虚しく返ったことがなかった。サウルもヨナタンも 愛される立派な人だった。生きている時にも死ぬ時にも離れることなく、わしよりも早く、大地主よりも強かった。イスラエルの娘らよ、サウルのために泣け。サウルの紅の薄絹をお前たちにまとわせ、お前たちの装いに金の飾りをつけてくれた。ああ、勇士たちは戦いの最中に倒れた。ヨナタンはお前の高きところで殺された。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ、あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ああ、勇士たちは倒れた。戦いの器は失せた。以上でございます。横谷渉先生より説教いただきます。教会の召し、全キリスト者の召し、全人類の召し。それではあります。
お祈りをしてご一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、今私たちはあなたの御前におります。あなたは目に見ることができませんけども、確かにこのところにご臨在くださっていることを信じます。そして今この祈りに耳を傾けて聞いてくださっていることを信じます。神様は今の私たちの心の中をご存知であります。不安や恐れがあります。神様、どうか取り去ってください。そして今私たちがあなたの御言葉に身を傾けますので、小さなふさわしくないしもべですけども、清めて用いてくださって、今日あなたに礼拝に来られたお一人お一人に神様ご自身が御声をかけてくださるように心からお願いをいたします。愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。作田さん、素晴らしい歌詞をありがとうございました。私は個人的に、2年前にフランスに行った時に作田兄弟と出会って、そこで交わりを持たせていただいたので、こうしてこういう形で教会に、来ていただいて、皆さんの前で救いの証しをしていただけるのは本当に、感慨深かったです。今日はフランスのパリの教会がどのようにできたかということも、お話しする予定でしたけど、また次の機会にぜひ神様の素晴らしさを証ししていただけたらなと思います。証しの中で、どんな方の証しもそうですけども、私が一番感動するのは神様の素晴らしさが伝わる時であります。皆さんもそうではないでしょうか。作田兄弟が素晴らしいのではなくて、作田さんのように本当に神様に背いていたけれども、神様はそのアメリカの若い宣教師を用いて、またその個人の貧しい人たちを用いて、その作田さんを、あるいはそのガビアン言ってた英語の教師のその言葉を用いてですね、作田さんが教会に導かれ、そしてキリストの救いに預かっていったんだなということがよくこう分かるんですね。その時、ああ神様って本当に素晴らしいお方だなとこう感動をしました。今日の聖書の箇所からも同じ 神様の素晴らしさをご一緒に味わいたいと思います。ちょっと時間が押しているので、今日は短く一つのことだけをお話ししたいと思います。サウルはですね、30歳で王となり、イスラエルで12年間この王として治めたっていうふうにサムエル記には記されています。30歳でイスラエルの王となって、12年間イスラエルを治めた、今日の聖書の箇所ではないですけどね、そういうふうに書かれています。そして前回学んだサムエル記第1の31章において、ついにサウル王は神様の御手によってこの滅ぼされていった、具体的に言うとペリシテ人との戦いにおいて敗れ去り、そして死んでいったということが描かれています。私は今日の聖書の箇所を読んでこう思うんですね。どうして聖書は、聖書を書かせた神様は31章でサウルとヨナタンが死んだこと、イスラエルが敗れたことをもうすでに記しているにもかかわらず、もう一度このサムエル記第2の1章でこのことを取り上げたんだろうかと思うんです。皆さんいかがでしょうか。普通に考えると31章で前回の学んだところでサウルとヨナタンは死んだっていうことがもうすでにはっきりと書かれているわけです。そしてどんなふうに殺されていったか、それは弓矢のいる者たちがそのサウルにこの集中したので、もうサウルは苦しくてたまらなくなって、それでその道具持ちにとどめさせてくれって言ったんだけど、でもさせてくれなかった。それで仕方なく自分の剣の上にうつ伏せにこう倒れて死んだんだと、具体的な死に方も描かれているわけですね。それにもかかわらずもう一度この一章でサウルの死を取り上げるのはなぜか、またヨナタンが死んだことをわざわざ取り上げているのはなぜだろうかと私は思うんです。普通に考えると31章が終わったら2章から始めてもいいと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。2章からはこのサウルが死んだ後、ダビデがいよいよイスラエルの王として登っていく、その始まりが描かれているわけですけども、聖書はわざわざその前にもう一度サウルとヨナタンが死んだことを、そしてその悲しみについて聖書は記しています。31章で描かれていたこととこの1章で描かれていたこと、それはサウルとヨナタンが死んだんだ、イスラエルはペリシテ人によって滅ぼされ、やっつけられたんだっていうことにおいては同じなんですけども、違うところはですね、31章ではイスラエルの人たちはこのサウルの死に対してどう反応したかということが描かれていますけども、このサムエル記第2の1章ではダビデたちはこのサウルの死をどのように応答し、どのような反応をしたかということが描かれています。そして聖書はあえてそのことが必要だということを感じてここに書いたなんだと思うんですね。ちょっと内容を最初にさらっとですね見ておきたいと思います。一章の一節にあるように、サウルの死後ダビデはアマレク人を打ち破って帰り、2日間ツゲラクに滞在したとあります。前々回ですかね、一緒に学びましたけども、祭司たちを皆連れ去られた直後にダビデはその奪い返したわけですね。神様の御手によってアマレク人の略奪隊を追いかけ、そして見事に全財産そして全家族をこう取り戻すことに成功した。そしてその分取り物を何川でしたっけ、忘れしましたね、ベソル川ですね、ベソル川を渡ることができた人にもできなかった人にも、最後までダビデと一緒に戦うことができた人にもできなかった人にも平等に分取り物を分け与えたということが描かれているわけですけども、そのようにしてダビデたちが、ほっと一息ついていた時に、この向こうからこのアマレク人がこうやってきてですね、私はこの戦場から逃げてきたんだっていうわけですね。頭には土をかぶり、着物は裂けていた、ね、 必死な状態で帰ってきた風をここでは感じます。そしてダビデが尋ねると、その私はイスラエルとペリシテ人のその戦場から逃げてきたんだ、そしてサウルもその子ヨナタンも死にましたという報告が下るわけです。ダビデはそれについて詳しく話してくれと言います。そしてその兵隊が逃げてきた人がこの詳しく言います。その内容は31章の内容と微妙にちょっと食い違っています。ここはちょっと議論があるところではあるんですけども、ともかくそのサウルが死んだ、ヨナタンが死んだということは確かであるという、その証拠として王様の持っていた王冠と腕輪を証拠として見せるわけですね。このアマレク人がなんでこんなことをしているかというと、おそらくこのダビデにとって、宿敵だったわけですよね、サウル王っていうのは。だからダビデにとって長年の宿敵だったサウルがついに亡くなりました、滅びましたよという、こういう福音ですね。ダビデにとって良き訪れですよね。もうこれでダビデは命を狙われる心配はなくなるわけですから。だからここのことを報告することでダビデに喜んでもらえる、そしてなんか褒美に預かることができるんじゃないかと考えたのではないかと言われています。なぜこのアマレク人がねそういうことをしたかっていうと、ダビデはきっとこのサウルの不法敗戦敗死を喜ぶに違いないと思って、この着物が破れ土をかぶりながらもダビデのところにやってきた。しかし今日の聖書の箇所で一番注目してほしいことは11節と12節ですね。11節ご一緒に声出してみましょうか。3、はい。するとダビデは自分の衣を掴んで裂いた、そこにいた家来たちも皆そのようにした。てっきりねこのあらまこんにちはてっきりこのサウルが死にましたよ、あなたを長年命をつけ狙ってきたその敵が死にましたよって言ったら、この喜んでもらえると思って、そうかと、よく知らせてくれたと、でご褒美が預かれるかなと思っていたところ、ダビデはそれとは正反対の反応をここでしたっていうことが今日の聖書の箇所の特徴ですね。着ていたその衣を掴んで裂いた。それはなぜか、順節に書かれてますね。彼らはサウルのため、その子ヨナタンのため、また主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しんで泣き、夕方まで断食した。彼らが剣に倒れたからである。ダビデはどういう反応をしたか、それは痛み悲しんだということです。衣を引き裂くっていうのは悲しみを表現する表現ですね。ダビデは喜ぶどころかサウルのヨナタンの死を聞いてものすごい落ち込んだということです。ものすごく悲しんだということですね。そしてダビデはその報告をもたらしたそのアマレク人に、主に油注がれた方に手を下し殺すのを恐れなかったのはどうしたことかと言って、その人に褒美を与えるどころかその人を処刑してしまうわけです。ここにダビデの怒りがあります。聖なる方に手を下したことへの怒りですね。そして17節18節以降に書かれているように、ダビデはサウルとその子ヨナタンのために哀歌、悲しみの歌ですね。本当に悲しかったということをダビデは歌にするわけです。なぜ歌にしたか、それは18節書かれてますね。この弓の歌をユダの子らに教えるためですね。ユダの子らすなわちイスラエル民族がこのサウルとヨナタンがどんなに立派な人間であったか、どんなに愛されるべき存在であったか、彼らのした業績はどんなに素晴らしくて私たちを救ってくださったか、この24節にはそういう意味ですね。イスラエルの娘らよ、サウルのために泣け、サウルは紅の薄絹をお前たちにまとわせ、お前たちの装いに金の飾りをつけてくれた。サウルはイスラエルにとって誉れであったということです。サウルはあなた方を ペリシテ人から救い出して、あなた方が良い暮らしができるようにあれほどしてくれたんだっていうことを、ここでサウルとまたヨナタンのことを嘆いて、ダビデは歌を作り、そしてそれが決して風化されて忘れされることがないようにユダの子らにこれを教えるように命じたんですね。それが19節から記されている弓の歌と言われているダビデの哀歌であります。18節にこの歌はヤシャルの書に記されていると書かれています。このヤシャルの書っていうのは、ヨシュア記にも出てきますが、イスラエルに昔からあったあの古い歌集ですね。日本で言うと古今和歌集みたいな感じでしょうかね、ちょっと分かりませんけども、古いそのイスラエルの歴史の中にある歌集にこのダビデがこの時歌った歌も編纂されるように後になっていったっていうことですね。この歌以外にもたくさんの書が記されて、歌が記されていると思いますが、そのようにダビデのこのサウルを嘆く歌もそこに記され、子々孫孫に至るまでこの歌が歌い継がれていった。すなわちサウルの素晴らしさ、そしてヨナタンの愛の深さがイスラエルに述べ伝えられるようにダビデはしたということですね。これが今日の聖書の内容であります。今日ここから私自身が一番教えられたことだけお伝えします。今日の聖書の箇所でポイントとなるのは11節のダビデの反応であると私言いましたね。すなわち普通だったらですね、皆さん、普通だったらアマレク人の期待する反応が普通だと思うんです。なぜですか？なぜならダビデの命をサウルは散々狙ってきたわけですよね。ですからダビデは非常にサウルが死んでくれたことが有利になるわけです。助かるわけですよ。目の上のタンコブが取れるわけです。これでようやく安心して生活することができる。これでようやく苦しまなくて済む、苦難を乗り越えることができるという喜びのはずだったわけですよね。しかしダビデはそう反応しなかったっていうところが今日のところの一番のポイントであります。皆さん、ちょっとこの時のダビデのことを考えてほしいんですね。僕はダビデはめちゃくちゃ傷ついていたと思います。だってダビデは何も悪いことしてないのに、妬みによってサウルに命を狙われ続けたんですよね。そしてダビデはサウルを殺すチャンスは2度ありましたけども、その度に主に油注がれた方だから手を下してはいけないって言って手を下さなかった。それを気づいたサウルはですね、感動して涙を流しながら、俺が悪かった、ダビデ許してくれって和解するんですよね。でもサウルはその度にその信頼を裏切ったわけですよね。サウルは何度もダビデを殺そうとしたっていうのがサムエル記の第一の後半にずっと書かれてますよね。ダビデはめちゃめちゃ傷ついてたんです。ものすごい腹が立ったと思いますね。この教会の中にもかつてのことで傷を受けている方がいらっしゃると思います。人生において大きな傷を受けた人がいると思います。そういう傷っていうのは怒りに変わりますよね。いつかチャンスがあったらやり返してやりたい、いつかギャフンと言わせたいという思いを普通の人間は持ちます。ダビデもそうだと思います。ものすごく辛かったと思います。なんで自分のことをあんなに憎むんだろう、なんであんな風に約束したのにあの人は約束をすぐに破るんだろう、なんで僕はこんなにもこの人のことを愛し尊敬しているにもかかわらずこのサウルは私を憎むんだろう、どうして私は荒野に追いやられ人々からバカにされホラーなど暮らしをしなくてはならないのか。ダビデの気持ちに皆さん立ってください。ものすごいそれは悲しみであり苦しみであり、そして怒りと憎しみがあったことでしょうか。サウルさえいなければ こんな苦労はなくてよかったのに、サウルさえいなければ私の人生はもっと違ったものになっていたのに、あの人のせいで私の人生はめちゃくちゃにされた、あの人がいるおかげで私のこの人生は本当につらいものになっている、あの人さえいなければという傷をダビデはずっと抱えていたということです。しかし今日の聖書の箇所が教えていることは、にもかかわらずこのダビデはこのサウルを許したということですね。許したということです。今日の聖書の箇所から私自身が教えられたこと、それは第一ペテロの4章8節に書かれている御言葉ですけども、愛は多くの罪を覆うということです。ダビデの愛はこのサウルの罪を覆ったということですね。これが今日聖書から私が最も教えられたことです。本当だったらダビデはヨナタンのことだけ悲しめばいいんですよね。ヨナタンは素晴らしい愛でダビデを守ってくれましたから。そのことも書いてますね。25節から、ああ勇士たちの戦いは最中で倒れた、ヨナタンはお前の高きところで殺された、あなたのために私は悲しむって、ヨナタンのこともここで歌ってます。でもダビデは勇士たちはって複数形で嘆くわけです。つまりヨナタンだけでなくてサウルのことも私は悲しんでいるということをここで描いてますね。皆さんの聖書よく見てください。17-19節からのこのダビデの哀歌に記されているこの内容の中に、サウルに対する愚痴や不満が一つでも書かれているでしょうか。あの時サウルにあんなことを言われてつらかった、サウルも立派な人だったけどこういう欠点もあった、何のこの咎も打ち度もないのに僕のことを何度も憎んで殺そうとしたっていうような恨みつらみは一切書かれてませんね。あるのはサウルは立派な人だったというサウルを称えることだけですね。そしてこの歌を子子孫孫に至る子孫に教えるようにとダビデは命じたんです。本当だったら、いやサウル王、イスラエル初代の王様っていうのは言い分もあったけども、こんな悪いとこあんな悪いところいっぱいあったんですよってダビデは言いたかったと思うし、後々の人々にも知ってほしかったと思います。それだけの苦しみを背負ってきたわけですから。でもダビデは一切サウルのそういう悪いところ、罪については書き記し残すことをしなかったっていうことです。サウルのいいところだけを書き残したっていうことです。ここにダビデのサウルへの愛があるわけです。そしてダビデのこの愛はサウルが犯してきたこれまでの数々のその罪を負ったということですね。愛は多くの罪を負うということです。愛はその傷つけられたその行為を水に流すということです。チャラにするということです。帳消しにするということです。サウルは悪いことなど何もしなかった、素晴らしい王様でイスラエルのために一生懸命戦って勇敢な偉大な愛される王様だったとだけダビデは記すように命じたんですね。ここにダビデのサウルへの大きな愛があり、そしてこのダビデの愛はサウルの罪を負っているということですね。このことが今神様を礼拝している私たちにとって一体何の意味があるのかということですけれども、それはすなわち神様もこのダビデと同じように私たちの罪を覆ってくださる、そういう神様なんだということです。そのことを今日聖書は私たちに語っているわけです。私たちが礼拝する神様も私たちがどんなに神様に背を向け、どんなに神様を裏切り、サウルのようにね、神様と約束しました、 神様もうあなたに立ち返ります、もうあの罪は犯しませんと何度も祈りつつも、また同じように神様を裏切って人を許さず、人の悪口を言い、人をいじめたり、あるいは自分勝手に歩んだり、困っている人がいたら見て見ぬふりをしたり、神様の前に何度も裏切り行為を続けてきたにもかかわらず、神、聖書の神様というのはその罪を許し包んでくださる、そういう神様なんですよということが伝えたくて、この一章が書かれているんだということです。なぜサウルの死についてもう一度聖書が繰り返すのか、それは神様はどういうお方なのかということを聖書が言いたいからです。ダビデの姿を通して私たち人間に対して神様はどういう扱いをされるのか、その神様の素晴らしさを、さっきもさ、作田兄弟の証でもねありましたけども、神様の素晴らしさをここで聖書は知ってほしいんです。皆さんにぜひこのことだけは掴んで帰ってほしいんです。神様は私たちの生涯の終わりに、横谷という人間はいいとこもあったけど、ああいう悪いこと、こういう悪いこといっぱいあったっていうことは記さない神様なんです。神様というのはその人の罪を覆ってくださり、横谷が犯してきた罪を全部覆ってくださり、それはイエス様がしたことにしてくださって、そしていいとこだけを取り上げて、横谷はこんなに立派な愛されるそういう人間であったって、ここにダビデが愛家として記したように、神様も見てくださる、そういう神様を私たちは今礼拝しているんだということをぜひ知ってほしいんです。神様っていうのは罪を覆ってくださるんですね。放蕩息子の話よく例話にしますけども、そうですね、放蕩息子にお父さんに財産先にもらってですね、出て行って遊びほうけていた放蕩息子が帰ってきた時に、お父さんはどうしました、お前なえらいことしてくれたなって言わなかったですよね。遠くから見て走り寄って抱きしめてくれたんです。おい、彼の罪を、息子の罪、弟息子の罪を覆ってくださるんですよね。一切そんなことがなかったかのように彼を迎え入れて、子供のまま、息子の特権のまま息子を受け入れてくれたんですよね。神様っていうのはそういう神様なんです。私たちが神様に、このサウルのように何度神様を裏切ることがあっても、神様に立ち返るなら、放蕩息子のようにお父さんのもとに帰るなら、その罪をチャラにしてくださり、そして私たちを抱きしめてくださる、覆い包んでくださる、そういう神様であるということですね。もう一つだけここでお伝えしたいことは、そしてもう一つだけここで覚えたいことは、発展してね、覚えたいことは、今日の説教のタイトルにもしましたけども、私たちはそのように神様に愛され、罪許され、罪を覆われているごとくに、また私たち一人一人もそのようなものとして召されているということも、この箇所から覚えたいんです。すなわちダビデのように歩むことが聖書に期待されているということですね。広瀬薫先生という先生、同盟キリスト教団、小島さんと同じグループですね、の教会の牧師が言っていることで本当に教えられたんですけども、この先生は何て言ったかな、食材的な生き方っていうふうに表現してますね。私たちクリスチャン、キリスト者は皆食材的な生き方に召されているっていうこと。イエス・キリストがこの十字架にかかって私たちの罪を負って死んでくださった、つまり私たちの罪を負うために生きてくださったわけですよね。であるならば、私たち一人一人もキリストの十字架を追って ついていくということ、キリストに習って歩むということは、すなわちイエス様のように他の人の罪を負う、背負う、そのような生き方へと私たちは召されているんだということ。この広瀬先生、分かりやすい例えしてました。分かりやすいなと思ったんですけど、例えばですね、赤松兄弟が、ごめんなさい、名前出しちゃいけないね。やめます。例えば、ある人がですね、こうゴミをね、こう捨てたとしますね、この教会で。そしたら、それを見た前田兄弟がですね、それは、あれは彼が捨てたゴミだから、こう僕とは関係がないと言って帰るんじゃなくて、あ、これは僕の捨てたゴミだとして拾うこと、他の人が捨てたゴミを自分のゴミとして拾ってゴミ箱に捨てていくということ、それがキリストのように贖罪的な生き方をして歩むということだっていうふうに教えてるんです。わかります？何言ってるか。つまり私たち人間っていうのは他の人の尻拭いなんかしたくないんです。自分の責任さえ他の人に押し付けたいと思うような、そういう自己中心の歩みです。でもキリストはそうではなかったわけですよね。他の人の尻拭いをしてくれた、他の人が犯した罪をイエス様は、あ、横谷の罪を私とは関係がないっていうふうにしなくて、横谷が犯した罪は私が犯した罪だとして十字架に追ってくださったように、私たちもまた他の人が犯した罪を自分とは関係がないとせずにですね、それは私の罪でもあるとしてそれに責任を果たしていく、負っていくということです。大聖書福音教会が犯した罪、それは自分がこの教会に来る前にあったことかもしれない、でもそれは私とは関係がないというのではなくて、それは私が犯した罪だとしてその責任を負っていく、謝罪していく、悔い改めていく、それが贖罪的な生き方、このダビデのように生きる生き方であるということです。わかるでしょうか、何言ってるか。ですから私たちはこの世界が地球環境を汚染していることを自分とは関係がないという生き方ではなくて、あ、それは全人類における私の罪でもあるとしてその責任を負っていくんです。教会の中で悪さ問題が起こった時に、それは私には関係がないとするのではなくて、それは私の罪でもあるとしてそのことを積極的に関わっていく、その解決を図っていく、必要であれば弁償していく、謝っていく、そういう生き方へと私たち一人一人クリスチャンは、教会は召されているということです。ひいては全人類もそのように神様に召されているということですね。私たちはこのダビデのように他の人の罪を負うものとして召されているということを今日ぜひ覚えてください。その前に知ってほしいことは、私たちの罪も神様によって覆われているということね。私たちの罪も神様はそんなの関係ないと言わずに、私の罪だとして覆ってくださったゆえに、私たちも隣にいる人、あるいは会社にいる人、職場にいる人、家庭にいる人、あるいは政治家の罪、タイの国の罪も自分とは関係がないとせずに、それを追っていく、それを解決しようとしていく、そのために謝っていく、そういう生き方へと召されているんだということ、そのことをぜひ覚えたい、そういう教会でありたい。他の教会が何か失敗したら、あ、それはよその教会の失敗だとせずにですね、それは私たちの犯した罪だとして関わっていく。他の国が問題を犯したとき、それは日本人の問題ではないとはせずに、それは私たち地球人の問題であるとして関わっていく。そういうものとして私たちは召されているということ。そしてそういうものとして召されているように私たちが生きるとき、具体的に言えば、例えば韓国の教会のトイレに トイレがめちゃくちゃ汚かったとしたら、それは先に使った人たちが汚して、自分が汚したわけじゃないかもしれない。でもそれは自分がやったことだし、それを洗っていく。他の人がゴミを捨てていった、教会の他の人がゴミを捨てていった、それ自分関係ないかもしれない、でもそれは自分のゴミだとして拾って、ちゃんとゴミ箱に入れていく、そういう生き方を私たちがするときに、私たちは本当にキリストの食材、キリストが私たちに何をしてくださったかということがよく分かるようになるということ、そしてそのとき私たちは本当に幸いなものとなっていくんだということですね。平和を作るものは幸いであると聖書が教えているように、そのことをぜひ覚えたいと思います。一言お祈りしましょう。天のお父様、ダビデが人生で受けた大きな傷、サウルから不当な扱いを受けて何年も何年も荒野を放浪し、命からがらサバイバルな生活をしなくてはならなかったこと、それにもかかわらずサウルが、あ、どうでした、ダビデがサウルを許し、サウルの死をこれほどまでに痛み悲しみ、そしてサウルの栄光誉れをここで称えたごとく、私たちもまた私たちに罪を犯す人々、私たちを傷つける人々、あるいはこの地球を傷つける人々、世の中で会社で悪を働く人々の罪を私たちもまた許して覆っていくものとして私たちを導いてください。私たちは自己中心ですから、すぐにそうできなくなりますから、神様の恵みによって私たちをいよいよ満たしてくださり、この世にあって地の塩、世界の光として私たちを用いてくださるように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。